チカラチャーシュレイリオー。おはようございます。チカラです。今日はチャモリのテレフォンショッキングの日になります。それではどうぞ。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちとちこちいいと思う。デレテテテンデン。おはようございます。チャモリです。今日のゲストは前回のイージーさんからのご紹介で、ごっちゃんの登場です。どうぞ。
はい、こんにちは。どうも、よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、どうもです。
いやー、ごっちゃんは名前が変わっちゃったから、なんて呼ぼうかと思ったけど、まあ、ごっちゃんはごっちゃんでいいんですかね。ごっちゃん
ごっち
シ
ゃんで
ョ
いいですよ。はい。
ット。これ、ごっちゃんとは僕も、前回あれですよね。オフ会で、あれ、2回合わせたんだっけ？1回か。
1回ですね。はい。
1回ですね。うん。オフ会でもお話をさせてもらって、そこの場で、確か僕が、チャムに出ませんかって、確か、
そうで
言っ
す。
たんですよね。あれ、いつでしたっけ？ 5 月か？ 5 月？
ああね、1ヶ月は経ってると思いますね。ちょっとい
ね。
つでも言っちゃいましたけど。
ですよね。そう。スタイフの飲み会、スタ友飲み会みたいなのを、
そうです。
企画、武雄さんと青輪さんがされてて、そこで初めてお会いしたんだけど。いやー、だから、なんだろう。初めてお会いしたときに、僕はね、衝撃的だったんですけど、そんな話しちゃって大丈夫なんですか？衝撃的に。
どうぞ。
あ、本当ですか？新宿だったんですよ、場所がね。飲んだところが。
そうですね。
ね。で、新宿で僕初めて行くお店で、まあ僕普通に歩いて行った時に、まあ、ごっちゃんは僕もちろん初めてお会いする方だったから、でもごっちゃんはこのスタイフで顔出しされてるじゃないですか。まあスタイフで顔出しっていうのかな。アイコンで顔出しっていうのかな。ね。だから、ああ、このごっちゃんに僕は会えるんだなと思ってイメージしていったところ、なんかガードレールのところの前に、飲み屋の前でみんなね、道路で待ってて、で、ガードレールの方にちょっと腰掛けてる方が僕には目に入ったんです。で、そっちに、あれ、もしかしたらって声かけようかと思ったけど、僕、実はね、躊躇したんですよ、あの時。
そうなんですか。なるほど。
あれ、ああ、なんか全然違う方だったら困るからやめとこうと思って、触れないでおこうって思った、左見たら、武雄さんとか、青尾さんが確かいらっしゃって、おお、青尾さんみたいな感じだったんだけど、よく見たらそれがごっちゃんだったっていうね。で、新宿だから、もうだって、ごっちゃん会った方はびっくりすると思うんだけど、全然違うんだもんだって。
そうっすよね。
新宿っぽかったんですよ、だから、要は。
金髪だし、ちょっと太
そ
もも。
う、金髪でちょっと、ぽっちゃりじゃなくて、がっしりしてるって言うんですかね。
ガシリしてる。
だから、そういうお店で、なんか、腕組みして、ドアを立ちふさぎで、もう出さないぞって言ってる人のたちのように見えたわけです。だから、全然違いますけどって絡まれたら嫌だなと思って、僕一回そっち声かけようと思って、ちょっと躊躇したっていうね、そんな思い出が あります。
そうっすよね。
そう。だから、なんで、そっちの今の写真にせずに、この、わかんない、どのぐらい前かわかんないけども、健やかな、ごっちゃん社長の写真を今も使ってるんですか？
あれが多分2、3年前で、
2、3年しか経ってないんですか、これ。
で、痩せてたっていうか、痩せた時だったんですよ、1回。
あー、一回痩せに行った時のがこれなんだ。
で、痩せたんですけど、その時に、まあなんか、SNS でなんかビジネスやろうと思ってて、で、まあ宣材写真みたいなのを近くの公園で撮ったんですよね。
こ
そ
れは
の、
プロの方に撮ってもらったみたいなやつ。
妻の方なんですけ
ああ、
ど、
はいはいはい。妻の方。 奥さんに撮ってもらってますね。おう、でもすごいいい写真ですよね、これね。
そう、それがなんかすごく良くて、
うんうん、
そこからずっとこれになっちゃった。
じゃあもう一回ここに寄せようっていう感じはないんですか？
ね、あります、あります。痩せたいです。
あ、あるんですね。ああ、そうなんだ。
じゃあ、やっぱりビジネスやってる、はい、で、SNS 運用している方って、ね、結構いるじゃないですか。
はい、まあ、いらっしゃいますよね。そうですよね。
みんな、シュッとしてかっこいいですよね。
写真が？あ、実物が？
実物だったり。
ああ、やっぱそうなんですかね。そうか、とか。
そうそう、なんかキングコングの西野さんにしろ、
ああそうですよね、そうですね、
うん、
うん、はい、
かっこよくありたい。
あ、じゃあそこに戻りたい願望も含めつつ、実際にこうだったぞもありつつ、この写真を今も、はい、まあ、使っているんですね。
そういうことです。
じゃあまあ意図としてはビジネス系の SNS をやっている人というシュッとした印象を保っていこうということで、この絵を使っている感じです。
はい。
まあ、そういうことか。そうそう。だから今日は、そう、そんな話もちょっと聞きたいんだけど、まあ、そもそも、ごっちゃん社長は、まあ、知ってる方は知ってるかもしれないんだけど、僕の放送を聞いてる方で、多分ね、ごっちゃんを知ってない方も多いと思うんです。NFT やってない人もいるし、やってる人もいるけど、どちらにしろ、ちょっとコミュニティとかもね、つながりとかも違う人が多いと思うので、最初はまあ、ごっちゃんがそもそもどんなことをやっている方で、まあ、SNS のビジネスっていうこともさっき出たけど、今後どういうこともやろうとしている人なのかっていうところもちょっとね、聞きたいなと思うので、まずそもそもごっちゃんって今の本業は何をされているんですか？
本業はリサイクルを中心とした、ビジネスで、
はい。
13年目。
あ、もう長いですね。長いですね、13年って。リサイクルを中心というのは具体的にどういうことをやるんですか？
まあ、買い取ってきたり無料で引き取ってきたものを、
はい、
フォークで売ったり、業者さんにそのまま、鉄とかっていうのはこうスクラップって言われて、はい、キロいくらとかで売れるんですよ。
あ、それを回収してくれる人がまたさらに先にいるんだ。
そうそう。で、鉄とか最終的に川鉄さんとかいう、JEF とか、そういう日本の鉄工所に、要するに、再利用、本当にガチで再利用されていくんで、
はい、
僕ら回収した鉄くずがマンションとか家とか車の鉄になってるって感じですね。
おー、あ、本当にそこの大手の製鉄所っていう、いわゆる製鉄所っていうところまで最終的にどんどん戻っていくんですね。
そういうことです、そういうこと。
あ、知らなかった。じゃあ、メインは鉄？
鉄とか、まあもちろん普通のこう電化製品とかを買い取ってきて、
うん、
売したり、ヤフオクとかメルカリとかジモティとかで販売したりとかしてます。はい、あとは、それに付随して、じゃあ、引っ越すから家丸々、処分、家の中のもの処分したいんだよね、みたいな方とかは、有料で作業代をいただいて、
はい、
そういう片付けの仕事もするって
。ああ、そうすると片付けの仕事も有料でサービス受けをしつつ、そこで回収したものはヤフオクで売ったり製鉄所に持っていくみたいな、全部つながっていく商売。
そういうことです。
おお、すごいですね、はい、それって個人宅を、ね、メインなのか、まあオフィスだろうと何だろうとやるのかとか、そういうのもあったりするんですか？
メインっていうか、まあ、それはそんななくて、まあ、個人宅が多いんですけど、うん、うちの町の、なんだっけな、教育委員会とかからも連絡いただいて、全小中学校回りましたよ。あ、
すごい。
全小中学校のパソコン室ってあるじゃないですか。
はいはい。
パソコンルーム。うん、あそこにある、まあ、パソコンは別の業者さんが引き取ったみたいなんですけど、
はい、
もう使わなくなったそのコードとか、マウスとかキーボードとかあるじゃないですか。
ああ、
そういう付属品類とかを引き取りに行ったりとか。
すごいですね。
そうなんですよ。とか、あとはまあ不動産屋さんと組んで、
はい、
不動産屋さんが買って売ったお客さんいるじゃないですか。そこの残地物の片付けとか、
うん、
うん、だから B2B もあるし B2C も両方 あるって感じですね。
あ、そうなんですね。それでも結構、しっかりやられてるんですね、じゃあ、本当に。まあ、13年もやってるというのは、まあ、しっかりやられてるんでしょうけど。
しっかりですね。でもまあ、基本一人なので。
あ、そうなんですか。一人でやってるんだ。
はい、これからちょっと拡大していこうかなと思っていて。
はいはい。
そう、僕のことを今、師匠と呼んでくれる方がいてですね。
それは、SNS とかでつながってる人とかじゃなく、リアルに。
そう、SNS でつながった人で。
あ、はいはい。
で、彼を、まあ、育成っていうか、一緒にちょっとやってて、はい、そこから、はい、人をどんどん拡大していきたいなというふうに思ってます。
あ、でもそれはすごいですね。そうすると、なんか、ごっちゃん視点みたいなのが、こう、全国に広がっていくみたいな感じ？
うんうん。そうです。
あ、すごいですね。
本業はそんな感じで、
はい。
で、SNS に来たのは、
うん。
まあ、この仕事ってこう、結構その、さっき言ったように片付けとかだと、ね、タンス運んだり、冷蔵庫運んだりするわけで、
はい。
結構大変なんですよね、労力が。
うん、うん。
で、60になったら結構しんどいよね、と思って、
はい。
で、なんか、そのネットとか使ってこう体力的なものを使わない仕事、うん、
はい、
力仕事じゃない仕事ができたらいいなと思ってこう始めたんですよね。
あ、じゃあまあこの後の話になるかもしれないけど、最終的には今やってるリサイクルの仕事の延長上じゃなく、全然違うところのことをまたやろうとしてる感じですか？
あ、そうです、そうです。
ああ、そうなんだ。ええー、すごいですね。
でもなんか、つながってくるかなとは思ってます。結局、その、リサイクルの仕事を今拡大しようとしていて、
はい。
で、SNS で僕今、コミュニティとかいろいろやってるんですけど、
そうですね。うん。
そうすると、そこから、まあ、求人みたいなのもやろうと思えばできるじゃないですか。
それはそのコミュニティの中の人に対してってことですか？
コミュニティだったり、こう SNS 発信を通じて、
はい。
じゃあごっちゃんの仕事ちょっとやってみたいなっていう方が増えてきたら、なんか、うん、そうそう、自分の本業とこの SNS も、実際に今師匠と呼んでくれてる方も、
はい。
SNS 上で知り合った人なので、
ああ、そっかそっか。
うん。そうやって、こう、どっちもうまく進めばいいかなとは思って。
ああ、そっか。ああ、そっか。だから、ごっちゃん本人が今は力仕事自体もやってるけど、そういう師匠と呼んでくれる人がどんどんつながっていけば、ごっちゃんはそこの現場に行かなくてもいい、よくリサイクル業は続けられるかもしれないしとか、まあ、いろんな広がりがありそうな感じがしますね。
そう。で、SNS 上から実際お客さんもできてるし。
ああ、それはすごいですね。ああ、そうだ。
そうですね。
うん。
まあ、実際から、
そっか。
うん。
なんかリサイクル、ちょっとお願いしたいのあるけど、あ、確かにごっちゃん言ってたなと思えば、ごっちゃんにお願いしたいっていう人、普通に出てきそうですね、こうやって、オンラインとか
で。そうですね。で、ね、自分の従業員も SNS 上でこう来た人だったら、はい、その人もそのお客さんと繋がってる可能性あるじゃないですか。
おー、確かに。そっか。
そしたら安心して、仕事がお願いできます。うん、
ああ、いいですね。そっか。
そう。結構これが理想かな。
うん。SNS はだからまあ、実際会ってないから信頼できないかもってちょっと前僕自身も思ってたけど、ここまでね、スタイフとかやりながらって思ってると、普通に信頼できますもんね、皆さんね。
できるし、いや、うん、意外ともうコロナ明けてみんな会い出しましたよね。うん、
ああ、実際にね。うん。
そうそうそう。うん、
この間僕らもね、お会いできたしね、例えばね。
うん。
だからより信頼できるってことか。それまでオンラインで繋がってて、さらに会えばさらに信頼できるっていう感じは。
そうです、そうです。で、しかもスタイフって結構自分の心情とかを吐露するじゃないですか、みんな。
そうですね、そうですね。
そこがまたいいですよね。あ、この人こうやって考えてるんだとか。
すごく。そうそう、すごくいいと思うんですよ、あれ。だから、嘘偽りは、まあ、多少出そうと思えば出せるかもしれないけど、毎日やってたら、本音の方がね、多くなったりするでしょうし。
そうそうそう。
だから、ちゃんとこの人ってこういう考えしてるんだなとかって感じやすいなと思いますもんね、本当にね。
そうなんですよね。うん。
素が出やすいというか、声の表情が伝わりやすいというか、なんかありますよね、そういうのね。
そうなんですよ。
なるほどな。でも、13年リサイクル業を今やってるっていうおっしゃってましたけど、でもごっちゃんで、でも年齢聞いて大丈夫なんでしたっけ？
あ、そう。はい、40歳です。
ですよね。だから、ちょっと27ぐらい？
そうですね。はい。
だから、その、なんて言うんだろう、リサイクル業を、始めた、そのタイミングで始めたきっかけってどんなところだったのかも聞きたいなと思ったんですけど。
はいはい、ありがとうございます。もともと、不動産やってる先輩がいて、
はい。
で、その不動産やってる先輩も、もう自力で不動産屋を自分で会社立ち上げて始めた人なんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、当時まだこう、スマホとかが流行ってなくて、
はい、
流行ってない。まだなかった時代に、
はい、
夜逃げとかしちゃった、まあ、事故物件まで行かないけど、その、はい、残地物が残っている物件を安く買えるんですよね。と、でもパソコンからしかそうアクセスできなくて、
はい、
結構彼は早くその情報を知ってて、他の不動産屋さんより早かったんですよ。
それは、知る人ぞ知るサイトみたいのなので情報が出回ってるっていうのがあるっていうことなんですか。
そう、今はみんな多分不動産屋さん知ってるんですけど、
はいはい、
要するに国かなんかのその不動産のこうホームページみたいなので、みんな知らない、不動産屋でもあんまり知らない情報をそこには流れてきてたんですね。
そんなのあったんだ。
ビットっていうサイトがあって、
ビットですか。
ビットっていうサイトだと、うん、
はい、
ここには本当にこう家まんまそのまんま夜逃げしちゃって、残地物がそのまま残ってる物件とか、
はい、
いっぱいあって、で彼はそういう物件を安く買ってたんですよ。
すごい、
うん、で残地物をまあ処分するのもお金かかるし大変だなっていうところで、
うん、
じゃあこれを売れないかっていうのでいろいろね調べて、
はい、
不動産をやる傍ら、そういう、その、鉄はこういうところに下ろせるとか、
うん、
当時ヤフオクとかなかったんで、なんか、他のサイト、はい、ヤフオク、ギリギリあったかな。そういうところで、こうネットとか使って売ってたんですけど、
はい、
そう。で、やってるのを、なんか僕が連絡したら、今そういう感じでやってるよ、みたいな感じで言ってたから、ちょっと手伝わせてください、みたいな。感じでやったらめちゃくちゃ面白くて、仕事が。
はいはい。
そう。だってみんなが捨てようとしているものを、
うん、
にこう命を吹き込むじゃないけど、
はい、
この、また再利用するっていう、そして自分らのそれが収益になるっていうもので、
はい、
それが面白いなと思って、もう、がむしゃらにやってました、最初。う
ん。じゃあ最初はそういう、まあ不動産、事故物件、の中身の廃棄を、まあ、売ったりしてお金にしていこうからスタートしたっていうところが今の、まあ、それがリサイクルに 全般に依頼あればどこでも行きますようになっていったっていう感じ
です。そういうことですね。はい。
ああ、そうなんだ。いや、でもすごいですね。そんな先輩、情報が早かったのです。面白いですね。
そうです、そうです。そのなんだっけ、夜逃げしちゃう、要するに税金が払えないから、うん、その差し押さえられてる物件ですよね、言ったら。
差し押さえ物件、国が押さえてるやつってことか。
当時は多分ネットで調べるより多分不動産屋さんはみんなその法務局とか行って調べるんですよ、それ。それを実際はネットで出てて、
はい、
ネットの方が早いですよ、情報は。要するに、
ああ、そっか、情報は瞬時にその瞬間にネットに上がるけど、調べる人は紙を見に行かなきゃいけない、時差があるってことか。
そう。これを早く、いち早く察知して、
はい、
物件を買ってたっていう。
いや、すごいな。でも、
すごいですよね。
目の付けどころがやっぱり違うんですね、そういう人ね。
そうそうそう。うん、
じゃあ、そこからずっと、じゃあ、その、今のリサイクル業につながっていってる。
そういうことですね。
でもその前は、 もともとだからどっかの会社員やってたとかじゃなく、いきなりそこの先輩のところで授業参加しようってなったんですか？
あ、僕会社員でのはやったことなくて。
あ、やっぱりないんだ。おお、すごい。
もともと10代とかダンスをやってたんで。
あ、そう、それも聞きたかったんです。10代からやってたんですか、ダンス。
そうですね。早くはもう中学生ぐらいからやってて。
あ、そんなに早かったんだ。
はいはい。まだだから、当時はその、キンキキッズとか、
はい、
スマップとか、
うん。
ですね。で、そこからこう、ダパンプとか出てきて。
はいはい。
で、なんかヒップホップが流行り出して。
はい。
で、高2の時に、
うん、
ダンスの専門学校に行きたいってなって。
はい。
で、なんか勝手に、なんか雑誌の後ろの方に、その専門学校のこう、説明会やりますみたいなのが出したんですよね。
ああ。
応募してくださいみたいな感じで。
うん。
で、何の気なしに出したら、なんか営業電話がめっちゃ電話かかってきて。すごいそのやる気になって、
はい、
で高校卒業と同時にダンスの専門学校行きましたね。
あ、そうなんだ。本格的にじゃあ本当の本気でやってたんだ、ダンス
本気の本気でやってて、でまあ22、23、うん、ぐらいの時に一応こう鍋プロ、はい、鍋プロって分かります？渡辺プロ
ダンス。鍋プロ分かりますよ。うん。
で芸人コースっていうのと女性タレントコースっていうのがあって、
はい、
でまあ要するにこう生徒さんを取ってたから、そこのダンスの講師として。はい。
教える方だったんだ。
そうそう、23か4ぐらいの時も教えてましたね。
じゃあ例えばだけど、今知ってる人のあの人にダンスを教えてたみたいに名前出すっていう言い方言ったり
して大丈夫だと。あの八代優。
八代優、
あの芦田愛菜だよの人。
ああ、あれ芸人さんの八代優さん。そうそう。ああ、
はいはい。
こっちゃんの生徒だったの。
僕の生徒。
すげえ。
はい、
すごいな。
あとはこれは生徒までいかない、まあ週に1回だけ教えてた子で言うと、あの名前は多分皆さん知らないと思うんですけど、矢口真理さんと結婚して離婚した、はい、あの中村雅也っていうあのあのタレントさんがいるんですけど、
はい、あの名前は分かんないけど結婚して離婚した人っていうことは分かります。
雅也も僕の生徒でした、一応ね。
ああそうなんだ。ああ衝撃だったんじゃないですか、あのニュース。じゃ
あ、そうそうそう。でも僕は、まあ、彼のこと知ってるから、
はい、
まあ、ここでは言えないですけど、あ、まあまあそういうことかなみたいな。
あ、いろいろあったんだ。じゃあ、おお、
だと思う。まあ、その当時はあの僕も連絡取ってないですけど、まあその彼のなんか人間性は知ってるんで。
ああ
、うん、すごいいいやつなんで。
いろいろ思うところは あったんですね。じゃあね、ああすごい。でもそっか、だから今の流れだとごっちゃんは本格的にダンスもやりながら、鍋プロにそういうダンスをするタレントさんみたいになったのかと思ったら、先生なんだったんですね。
そうそうそう、ね、はい。もともと僕教えるの好きなんですよ。
あ、それは、何にでも、何のことでもってことですか？
あ、そう、何のことでも教えるのは好きで。
はいはいはい。
なんか、高校の時とかは、うん、あの、数学だけ得意だったんで、
はい。
数学のテスト前になると、なんかみんなに教えて回ったりとか。してましたね。
テスト前にみんなこうやるんだよって教えてたんですか？
教えてました。
すごいですね。まあだからどうぞごめんなさい。
その時になんか教えることによって自分も学習するんだっていうのは学びましたね。
ああそうなんだ。じゃあ一方的じゃなくて、ちゃんと教えながら自分も受け取るものを受け取るってことか。
そうそうそう。
お
お。うん。ありましたね。
すごいですね。いや、まあだからでもそういう意味では自分で授業を起こして人にこう伝えていったりっていうのがあってんのかもしれないですね。そういう意味だとね、もともと。
で、なんじゃかんじゃあって鍋プロはちょっと、うん、あの1年で辞めて、うん、はい、でその後飲食店でこう、はい、アルバイト、まあ副店長と店長をやってですね、
はい、
で、その後リサイクルする。
あ、そうなんだ。
はい。
まあ、じゃあダンスの道でプロになるとか、講師続けながら違う活動するみたいなことはもうそこでじゃあ一旦は終わったんって感じ。
そうそう、終わったんですよね。で、一応ダンスはね、別にいつでも誰でもできるから。
あ、やろうと思えば。
そう、あのショーに出たりとかはその後もしてましたけど。
あ、それショーっていうのはどんなショーに出たりして
るんですか？クラブですね。クラブのダンスショーが、あとやっぱダンサーでつながったから CM とかその後出てました。
え？ CM ど知ってる CM？
CM で知ってるのだと、はい、知ってるのっていうか知らないと思う。AU さんとか。
すごい。
あのスーパー朝日スーパードライとか、
有名どころじゃないですかそれ。
あとはあドラマも出ましたね。ドラマもなんかダンサ
ー。マジで今すごいじゃないですか。何のドラマだったんですか。
世にも奇妙な物語。もうトップあれオムニバスじゃないですか、4作ぐらいの。
はいはい。
もう最初の多部未華子さんが出てるあの回で。
はい、
でそれの一番最初にこう当時フラッシュモブが流行って。
フラッシュモブって何ですか。
急に音楽流れたら街の人が踊り出すやつ。
おお、
あるじゃないですか、結婚式とかで、はいはい、なんかカメラマンが踊り出すみたいな。
ああ急に急にドッキリみたいなやつで、
なんかそういうシーンがあって、その、うん、よりも奇妙な物語のワンシーンで、はい、でそこのダンサー役で、だから僕の最初僕のカットから始まるんですよ。
マジで。じゃあ見たらごっちゃんだって分かるようなぐらいで始まるの。すごい。それ今どっかで見えないんですか。
役もね、YouTube とか検索したんですけど、なくて、
うん、
当時はなんか DVD かなんかに撮っといたけど、どっか行っちゃって。
ああ、そうなんだ。
だから、どっかツタヤとかに行けば、もしかしたら、よりの奇妙なものがあれば。
じゃあ、どっかで、
まあ、撮れたんですよ、多部未華子さん。
そうなんだ。多部未華子さん。そっか、僕ね、あんまりタレントさんとか実は詳しくないかもしれないけど、でも、
そう
です
ね、
見ればわかるんでしょうね、多分ね。ああ、この人かと思うんだ。でも、そっか、ごっちゃんの、すごいですね。それは、鍋プロで先生をやってた時代の話ですか、それとも別？
あ、世に奇妙なのは全然後ですね。もうリサイクル始めてる時だと思います。
あ、それなのに声がかかってきたってこと？
やっぱりね、ダンサーってみんな横すげえつながってるんで、
はい、
で極端な話、今から声かけて僕ちょっと CM とか出たいんだけどって誰かしらに言えばですね、はい、何かしら話は来ると思います
よ。あ、そうなんだ。
そんなもんですよ、やっぱり横のつながりめっちゃ大事ですね。
あ、でもまあダンサー、あの CM でダンサーそういえば募集してたから、じゃあそれ行ってみたらみたいなのがどんどん今でもつながりで捕まえられるってことか。
やっぱ当然この40になった年ぐらいのまだダンスやってるやつらはもう売れっ子なんで、
うん、あ、本当の売れてる人。
そうそう、もう本当になんか自分で事務所やってたりとか、うん、
あ、ダンス。エグザイルの人もそのぐらいの年齢でしたっけ。
そうそう、エグザイルの直樹は僕の後輩で。
お、後輩っていうのはその学校の頃の後輩ってこと。
違います、なんか昔先輩ダンサーが有名な、ダンサー界で有名な人がいて、はい、その人たちと仲良くて、はい、その、練習会とか僕に行ってて、はい、そこに、直樹はもう2つ、3つぐらい下なんで。
はい。すごい。
そうそう、そこで、だから彼がまだ20歳とかそのぐらいの時、ね。
おー。
だから、何回もみんな繋がってます。はい。
そういう繋がりが、本当に強い世界なんですね、ダンサーの人たちは。
そうですね。
じゃあなんか出ないんですか。出たら僕見ますよ CM。 ごっちゃなと思って。
結局言っても、はい、金額は合わないですよ。
はい、あのギャラが安いってこと。
そういうこと。1本やっぱり半分エキストラみたいなもんなんで、
はいはい、
そこの金額はもう例えば7000円みたいなで、ある1日拘束されるみたいな。
ああ、そんなもんなんだ。
そんなもんですね。あ、
まあでもだから顔が出る方にお金がないけど顔は見えたり知名度がいるようなメリットがあったりとか、そんなことです
ね。そうそう、ブランディングにもなりますよね。そういうの、うん、にも君は出てましたってすげえってなるじゃないですか。
なる、だってなってますもん今。
ナブプロで教えてたすげえみたいな。
すごいってなります、なります。
あ、すいません、こっちちょっと消防車が走っております。
ああ、大丈夫です、大丈夫です。でもすごい、すごいですね。でもそっか、でしかもこういうネタになりますもんね、そういうことやってたって。
そうそうそうそう、だからよくリサイクルの仕事の時のお客さんとかにも、うん、話します、こういうネタは。
あ、やっぱり。でもそういう話があるからこそ信用もしてくれたりもするでしょうし ね、
実際ね。あ、そうですね。
いやー面白い。でもじゃあそっか、本気でダンスをずっとやってて、ナベプロやっての不動産のその話の今の本業ってことで、はい、
そうです。
いや、そっか。でもじゃあずーっと、まあダンスもそうだし何でもそうだけど、やっぱりごっちゃんは自分で何かをやるっていうのをずっと続けてる感じの人なんですね、やっぱり。
あ、そうですね。まあ基本自分から飛び込んでいくタイプ。
うんうんうん。
飲食の時も飲食やりたいなって自分で思って、
うん、
それも友達の紹介でお店紹介してもらって働き出したみたいな感じなんで。
あ、そうなんですね。それまた飲食をやろうみたいなことはないんですか、自分で事業として飲食店みたい
な。あ、そうそう、最終的には僕ね、ちっちゃい夢で自分で、はい、なんか週末だけやる飲食店みたいなのやりたくて。
あ、そうなんだ。それは思ってるんですね。
で勉強しようと思ってですね、
今から。
で人と接するの好きだしみたいな。
はいはい。あ、確かにね。それ場所はどこかみたいな思ってたりするんですか。
なんですか、
場所、例えば離島のどっかのんびりしたところにしたいなとか、都内にしたいなとか。
ああ、どうですかね。まあそんなに考えてないですけど、でもこう言うとあれかもしれないですけど、僕都会が好きなんで。
だって新宿っぽかったですね、見た目が。
そうそう。都会が好きで、
はいはい、
まあ、なんつうの、超港区みたいなんじゃなくていいんですけど、その、はい、人がいっぱいいるっていうか、なんかいろいろ見て回れるようなところが好きで、
はい、
そうだから、そういう雑多なところ、うんうん、いろんな人がいるところはいいですね。
ああ、でもごっちゃんっぽいかも、うん、その方が。
極端な話、こう田舎行くとそこの人しかいないじゃないですか、うん、そこの地域の人しかいないから、こう価値観とかが固定されてますよね。
ああ、確かに狭いっていう感じはありますよね。
都会のいいところはやっぱりみんな たくさん価値観持ってて、
うん、
やっぱ地方からみんな来てて、なんか夢があって、
はい、
わーってやってるから、はい、もう話聞いてて面白いんですよね。
あー、そっか、確かに。
飲食って、うん、そうそう、飲食ってやっぱ、その、自分が店主だったら、来たお客さんと楽しく会話したいじゃないですか。
まあそうですね。毎回同じ話、再放送みたいに聞いてもつまんないですもんね。
そう。こんなことやっててとかっていう話を聞きたいんで。
うんうん。ああ、いいですね。
だから都会っすね。
それ結構まだまだ先の有名というか、何ですか。
そうですね。先っていうか、まあやろうと思えばきっといつでもできるんでしょうけど、
うんうん、
そこに縛られちゃうと固定しちゃうじゃないですか。
はいはい。
で店舗構えてお店やったら、なんかそこの場所にずっといなきゃいけなくなっちゃうんで、はい、
うん、
まあまだそのフェーズじゃないかなみたいな。
ああ。じゃあ今のところはまだもうちょっと今のリサイクルをやりつつ、まあ SNS でこうやってつながり広げつつ、
そう、あと、もっと言うと、ね、はいはい、もっと言うとですね、うん、飲食やるときに、なんか飲食やって収益を上げていこうとか、はい、そういう価値観でやりたくないですよね。
ああ、それで生活支えるものじゃないって感じ。
そうそうそう、お金のもとで生活がもう成り立っていて、うん、はい、半分趣味ぐらいの飲食がやりたいです
よ。ああ、深刻なやつじゃない飲食。
そうそうそう。ここの売り上げが上がらないとやばいとかするのじゃないの。
確かに。楽しめないですもんね、それ。お客さん来ないどうしようってなるとね。そうそうそう。ああ、いや、でも楽しいですね。
うん。
そんな感じで考えてます。今、やりたいこと、目標っていうのは、そういう感じのところですかね。
そうっすね、なんか、まあ、いろんな目標があるんですけど、まあ、とにかく、はい、なんだろう、いつでもこう自由になんか悩まず、うん、こう お金を使える、その、うん、自由にこう自分の行動もできて、
はい、
うん、自由に経済が自分の中で回せるような、
うん、
あの感覚でありたいなと思っていて、今一生懸命頑張ってるって感じですね。
でもすごいですよ。それをだから一人で13年続けて生活の回していけてるっていうのはやっぱり本当にすごいですよね。
いやいやいや、もう必死ですよ。
いやでもなんか苦労、そういう部分も含めてだけど、なんかその13年の中ですんごい苦労したこととかってあったりしなかったですか？
ああ、やっぱりね、あれですね。人間関係ですよね。
お、それはお客さんとってこと？それとも。
あ、やっぱ僕はもともとこの仕事を、もともとでもないけど、はい、途中からこう拡大していきたいなとは思ってたんですけど、
はい、
でも人が入れるとですね、こうやっぱうまく長く続かなくて、
うん、
そう、だから失敗っていうか、まあ、僕のその熱意も強いのかわかんないですけど、
はい、うん、
まあ、途中で辞めてっちゃう人が多くて、
うんうん、
そこが一番大変かなと思いますね。
ああ、そっか。まあ、そうか。いや、実はね、僕もあんまり喋んないんだけど、
はい、
一旦サラリーマンを2年ぐらいやった後に、会社辞めて、はい、オーストラリアにワーキングホリデーで1年行ったんですけど、その後、サラリーマンじゃない僕はと思って、ベンチャーに行ったんです。僕が立ち上げたベンチャーじゃないんだけど、
はい、
あの、立ち上げて3ヶ月ぐらいのベンチャーに飛び込んで、
面白い、はい、
10人ぐらいいたかな、なんか化粧品の通販をやるっていう会社だったんで、まあ、
なの
化粧品の通信販売を当時ね、ネットもない時だからカタログ通販みたいな時代になったんだけど、
はい、
自分でそういうのを自分たちで化粧品を作って販売していこうみたいなベンチャーに行ったんです。で、
はいはい、
でもそこで、まあ、やってる内容は僕知らない方でどうでもいいんだけども、要は僕もね、そこで人間関係の人間不信にすごく陥ったり。
ああ、なるほど、うん。
めちゃくちゃな感じになって。
はい。
あのね、要はまあ、売り上げが上がらないっていうのは一番の問題だったんだけど、売り上げが上がらないから、あの、みんな必死にやるんだけど、どうしようってなってる時に、
はい、
まあ、お前らを助けてやるみたいな詐欺師が要は入ってきて、会社に。
おうおう、なるほど。
でも詐欺師と思ってないから信頼をみんなしていく中で、
うん、
要は人間関係を全部分断していったんですよ、その詐欺師がね。だから、あいつは信用できるぜっていうか、俺を信用しろで、あいつは信用できないみたいな、こう分断されたときに、僕がその時入った会社がね、僕の大学の本当に仲良かった先輩にやろうよって言われて入ったんだけど、結局その先輩とは僕は分断されたわけですよ、感情的にも。
ああ、なるほどですね。
めちゃくちゃ仲良かったのにって。兄弟のように仲いいみたいなぐらいの大学の時の楽しい先輩だったのに、
もう、はい、
あの、その時に分断されたまま、今もね、連絡取れないの、僕その人と。
そうですね。
そう、二十何年経つけど、いやでも、うん、まあしょうがないなって今でも思うけど、だから人間不信なんですよ、僕、そういう意味で。
ああ、なるほどっすね。
自分がやりたいと思って本気でやろうってみんな思ってんだけど、その道がちょっとでもずれると、本当に溝ってできるんだなって思ったんですよ、25歳の時かな。
なるほどっす。
そう。しかも詐欺師って本当にいるんだって目の前で見たから、余計にね、余計に人って信頼するのって怖いなっていうのはね、ちょっとその時に衝撃を受けた経験がまずはあるから、まあ、要は何の話してたんだっけ。だからまあ僕はそういう意味で失敗はしたんですよ。自分の事業みたいに思ってたものは、まあ難しいなと思って。だから今、サラリーマンにどっぷり 僕はもうサラリーマンに行こうと思って、今、そこから二十何年サラリーマンやってるんだけど。
はい。
だから、ごっちゃんみたいにずっと一人で責任持って背負って、すべて背負って事業やってる人は、僕ね、すごく、尊敬するというか、すごいなって本当に思うんですよね。
ありがとうございます。
うん。だからね、そう。で、その中でさっき、まあ、人間関係っていう話もあったから、まあ、いろいろ大変な思いもされてんだろうなと思って。
そう。そう、でもやっぱね、
うん。
近川さんもわかるかもしれないと思いますけど、うん、やっぱり人間関係ですよね、結局と思って、うん、僕は。うん。
うん。味方と思ってた人が、実はゴロッとひっくり返るとか、目の前になったから。
ありますね。
ね。
そう。
お客さんとか割り切ってる関係だったら、まあそうだろうって思える、整理がつくけど、なんかね、身内と思ってたり、味方と思ってる人が、ひっくり返っていくっていう、結構ショックです。
そうですよね。
うん。
そう。まあそういうのもあったりしますよね。なんか、ここで話すと長くなっちゃうんで、
しない
です
けど。まあね、そうね。暗くなっちゃうけど。まあ、でも、そういうのも含めて、だから本気で13年っていうのは、やばい、すごいですよ。すごいと思う。で、これもずっとね、それをまた続けていくと思うから、まあそういうこともね、じゃあちょっとこ、まあそういう、なんか、暗くなりそうな話はオフ会で、ちょっと、まあこれ以上僕はないんだけど、うん。
本当にこのね、リサイクルって仕事は、
はい、
人に感謝されるし、
うんうん、
ね。皆さんが見えないところで皆さんの役に立ってる仕事だと思っているんで、
はいはい、まあそうですよね。うん、
やりがいはめちゃくちゃありますよ。
あ、感謝はされるっていうのは目の前で感謝してくれる方がお客さんにやっぱり
そうそうそう、なんか
でしょうからね。
言ったら不要品を持ってってくれる業者なわけで、
はいはいはい、
まあこれあなくなってすっきりしてよかったって言ってくれるんで、
あそっか、うん、やってくれて当然だよねっていうお客さんの業種もあると思うけども、そうじゃないですもんね、持ってってくれてありがとうなんですね。
そうそう、そこはねやっぱり僕も選んでます。
そのああ、そうなんだ。
まあ、持ってってくれて当然みたいな人はあんまり付き合わないようにしてますね。
ああ、お客さんでやっぱそういう人も中にはいる。
いらっしゃいます、いらっしゃいます。
ああ、そっか。まあでもどうせだったらありがとう言ってほしいですよね。
そうそうそう。だからそういう人としか付き合いたくないですね、実際は。うん、
確かに。確かに。いや、そっか、そうなんだ。で、まあでも、まだしばらくだから、今の事業はずっと続けつつですね、さっきの話ですけど。
はい、そうですね。続けたいし、なんか、うん、言っちゃえば、誰でもできる仕事なんで。
あ、やろうと思えばってことか。
そうそうそう。うん、車と、取るとか、はい、その取引先さえ知ってれば誰でもできるんで。
まあ、そっか。
そう、いつでもできます。だから今日、1ヶ月僕全然違う仕事して、
はい、
次の月に戻ってこようと思えばいくらでも戻ってこれる仕事なんで。
ああ、そっか。でもそういう意味だと、さっき学校とかの仕事もあったりするって言いましたけど、どうやってその人たちはごっちゃんにたどり着くんですか？
これね、特殊なのかな。僕は普通なんですけど、
うん、
これ僕全部チラシなんですよ。全部ポスティングなんですよ。
それは学校も含めてってこと？
そう、学校、それは、教育委員会の人がたまたま同じ市内に在住してて、
あ
で、自宅にチラシ入ってます。
そういうことか。
で、問い合わせで、そういうのできますかみたいなの言われて、
すごい。
あ、できますよ、みたいな。
あ、じゃあ本当に個人宅に全部入れつつ、その人のお仕事の方にその人が勝手に持って行って、まあ、学校の話につながっていったんだ。
そう。不動産屋さんとかも、結局、その、不動産屋にいる事務の方とかの家にチラシが入ってて、
はい。
それを営業の人に渡して、うん、こういうのありますよ、みたいな。そっか電話かかってきて、みたいな。
すごいですね。それ、なんか、特殊なチラシ作ってたりするんですか？
やっぱり、13年、
うん。
やってるんで、うん、チラシはもうずっと構成してます。
ああ。自分でこうした方がいいかどうかってずっとテスト
どんどんブラッシュアップして、
はいはいはい、
いいものを作ってるんですよね。
すごいな。
だから僕のチラシは年間1000万円稼げるチラシなんですか。
おお、そっか、そういうことですよね、事実ね。そう。それをその地域でってことでしょ、地域で。
そう、でもこれ多分どこの地域で配っても大半はいけると思います、ね。
そしたらあとはその配れる人さえ広げれば。
そうそうそう、本当それだけなんですよ。
すごい。じゃあもうみんなやった方がいいじゃないですか。
そう、ノウハウがもう大体出来上がってて、でも、うん、昨日のスタイフの放送、ちょっと前のスタイフの放送でも話したんですけど、やることはチラシ配ってお客さん連絡回収行ってなんですけど、はい、やっぱりそこにこのやり取りの仕方とか、
はい、
このトラックとかバンとかに積む積み方とかはさすがにそこは勉強しないといけないところで。
ああ、そっか、ノウハウはあると、その実作業の方でもっていうこと
です。そう、でもこのチラシがあって回収して出口が分かってればやれる仕事ですから、うん、
すごい。そしたらだからやっぱりごっちゃんを師匠としてみんな集まってくれれば、その人個人の地域地域で、まあ、年間1000万とかの稼げるビジネスだってことです、
ね。ただ一生懸命やれば。
うんうん。すごい、すごいですね。まあ、場所は選ばないですもんね。どこにでも学校はあるだろうし、家もあるだろうしね。
そう。で、実際にその弟子の彼が、うちに、はい、市じゃない違う、こう、東京都の地域で同じチラシを配ったんですよね。はい、電話番号とか自分に変えて。
うん。
そしたら普通にお客さん連絡来て。
おー。
で、01達成するみたいな。
すごい。じゃあそのチラシの作り方を1億とか2億とかでも売れんじゃないですか。
売れるぐらいのものですね。ね。
すごいなぁ。それちょっと、どっかで、まあ、見ちゃったら、ああ、こうやればいいんだって、ノウハウばらしちゃうことになるから、そっか、ダメなんだ。
でも、全然ばらしても大丈夫ですよ。
僕は。本当ですか。
え、だって、でも。引っ張ってるわけですから。お客さんの元には届いてるから。
まあ、そっか。え、でも、それ、ネットで公開とか、例えばしたら、じゃあ、それを適当にパクって、プリントアウトしちゃったら、ごっちゃんじゃない人ができちゃうってことでしょ。
ああ、そうっすね、そうっすね。
それは良くないじゃん。
そうですね。まあ、公開はだからしないですけど。
そうですよね。そうか。
けど、
いや、でも面白い。
でも、だから年間、チラシだけで1000万ぐらい売り上げてるなんて誰も思ってないから。
うん、思ってないですよ。もっと、だって今の時代、SNS だ、ウェブだ、なんだかんだっていろいろやってるのかと思った。
思ってないからみんな、こう、気にしてないんで。これが1000万のチラシなんだな。誰も感づいてないんで。
うんうんうん。だから逆に言うと、今の時代でもチラシがそこまでの威力があるってことですね。まだ、ちゃんと。
そうなんです。だって僕のチラシ、1週間に、今日もさっきまでチラシ配ったんですけど、
はい。
1週間に3000枚ぐらい配るんですよ。
あ、それはそのぐらいか配るんだ、3000枚。
行動量は必要で。
はい、はい。
で、大体、3000枚配ったら30件から60件ぐらいお客さん来るんで。
結構来ますね。
はい、あ。問い合わせ来る。
はい、あ、すごい。
すると、やっぱり、ね、その中で安いお客さんもいれば、高いお客さんもいるんで。
はいはい。
だからすごい回収率高いですよ。チラシで 1% から 2% な、うん、2、3% なの。
めちゃくちゃすごいんですよ。
すごいですよね。
うん。
めっちゃ問い合わせきます。
すごい。まあでも、1日だから、結構400枚ぐらいとか。もうちょっとか。500枚とか。
昨日は800枚ぐらい配りました
ね。おー、それはすごいな、また。それはすごい。
なんか、まあ、戸建てと、
うん。
まあ、地域によっては戸建てだけのところもあるし、戸建てとアパートとマンションがこう入り乱れてるとことあるんですか、はい、
うん、あります、
ね。そういうところはやっぱり、ね、ちょっと配る量が増えますね。マンションの、ね、集合ポストは早いんで。
ああ、そっか、そういうことです。そうそう、いや、僕、一回そのバイトやったことあるんですよ。チラシ配りのバイト。
はい。
一日でクビになりました、僕。
なんで
理由は簡単で、じゃあ、この地域を巻いてくださいって言われた時に、渡されたものが、僕にとっては多いなと思ったから、もう適当に2、3枚とか、どんどん、同じポストに2、3枚とか突っ込んでしまったんです。それやっちゃダメよって言われたんだけど。
はいはい。
そしたら、そしたらそれをちゃんとね、どっかでチェックする機能が働いてたみたいで。だから、即刻戻って終わりましたって言ったら、明日から来なくていいよって言われました。いや、だって大変だったんですもん。一個一個配るって。思ったよりも。単純だとは思うんだけど、労力がすごかったから僕にはできないと思ったけど、それをやってんですもんね、今もね。
そうなんですよ。多分、チカラさんのその仕事の場合は、配るっていうことが仕事じゃないですか。はい、
そうですね、そうそう。
僕らは、僕は違うので、配って回収して、
うん、
お客さんに喜んでもらったり、次のなんか家とか車が出来上がるっていう、このビジョンが見えてるんで。
ああ、そっか。
そうすると2枚とか入れないですよね。回収するのが目的だから。
ですよね。逆にちゃんと一個一個行かないと。配れる先を増やさないといけないですもんね、ちゃんとね。
そうしないと。まあ自分のお金にもならないし。
ですよね。配りが終わる時間を短縮してどうするんだってやつですね。
そうなんです
よ。ああ、でもそっか。
ま
あでも
分かりますよ。僕もなんかアルバイトで、
うん、
昔、なんだっけな、フレッツ光引きませんかみたいな。
ああ、ありますね、ありますね。
それで、なんか営業もするんだけど、ポスティングもやってって言われて、
はい。
超適当に言ってましたもんね。
それの気持ちが僕の時の。
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。それをやることで、時給でもらえるわけだから。
そうそう、やっつけで終わりました。配り終わりましたがゴールだったから。
ゴールです。僕らの。だから気持ちはめっちゃ上がった。
でもあれは僕には続けられないなと思ったんで、まあ首だったら首でいいやと思った記憶があります。
うん。まあね。
うん。いや、でも面白いな。でもそれはだから今も続けてるけど、で、まあそういうノウハウも貯めていってて、自信にもなってて、事業にもなってて、実績もあるって、やっぱりすごいですね。続けられてる人が続けられてるっていう気が、今日、話聞いて思いましたね。
まあまあまあ楽しくやってますよ、うん、夏はしんどいですけど
あ、そう、暑いかなってこと。
そうだから夏はもう午前中と夕方しか配らないですね。
ああ、そっか、日中はやっぱしんどいはしんどい、ね、
日中にお客さん入れたりとか、
うん、
行き先に行ったりとかするようにしてます。
ああ、そうなんですね。
一番暑い時間は、
うん、はい、あ、でも現場で実際暑い中やらないといけないとかって結構あるんじゃないですか。
ありますけど、その片付け、うん、ガチガチのその一戸建て全部片付けとかは、まあ丸一日とかね、二日三日かかりますけど、はい、基本はなんか買い取りだったりとか、まあ、うん、何点か持ってってみたいなパターンだから、お客さん自体は10分とか15分で終わるんですよね。
あ、そっか。
そうそう。
だからその間にちょっと運ぶ、お客さんのどこ行って運んでだけの場が外だってことか。
あと引っ越しの片付けで見積もりとかだけもあるんで。
はいはいはい。じゃあ結構あるんですね、そういう。まあリサイクルって、こっちは思ってなかったけど、いろいろやってること多いんですね。
そうですね。なんか、イメージとして引っ越すときに、どのぐらいお金がかかるかとかって考えるじゃないですか。うん、
はいはい。
うん、まあ、それの片付けを担ったりとかするわけで。
ああ、そっか。
そう。
じゃあ、あ、どうぞ、ごめんなさい。
じゃあ、買い取りだけの分だけ引き取るパターンもあれば、
うん、
その、いらなくなったものの、片付けの作業代もプラスで、買い取りプラス作業代みたいな人もいるし、みたいな。もう全部やってくれもいるし、みた
いな。はいはい。だから、あ、でもまあ、別々でお願いするようにまとめてお願いした方が、こっちにお願いした方が安く済む時ももちろんありそうですね。
そう、安いし、効率いいですよね。
うんうん。
A って業者はじゃあ午前中来て、B って業者は午後来てみたいな、はい、
うん、
C は翌日来てみたいになると大変じゃないですか。
そうですね、そうですね。
そう、まとめて1回で終わっちゃった方がいいですね。
うん、そっか。じゃあ、例えばですけど、今日のこの僕とごっちゃんの、まあ、チャモニの収録会、コラボ会を聞いてくれてるスタイフの、僕のスタイフ聞いてくれてる方が、もし、なんか、これお願いしたいと思ったら、ごっちゃんにどうやってお願いすればいいですか。
まあレターとか DM とかもらって、
うんうん、はい、
で、スタイフのレターは写真送れないんで、まあ、直接連絡先を教えてもいいんですけど、まあ、写真か、直接見に行くかして、はい、でこれは無理、あの、買い取れる、無料、お金かかる、みたいな感じで、説明できますね。
はい、あ、じゃあ、まず、なんか回収してほしいとか、リサイクルしてほしい、もしくは、引っ越しが予定があるとかも含めた、何かしらあったら、一旦、ごっちゃんの、はい、まあ、スタイフだったらスタイフの一旦 DM 送って、じゃあ、ちょっと写真送れる他の X だったり、なんだり、で、つながりましょうか、みたいに、まずはコンタクトしてみるっていうのが良さそうですかね。
そうですね。そうしてもらえると。う
ん、なんかごっちゃんが行ける地域は決まってるんですか？鹿児島来てって言われても困ったりするでしょ。
それは無理なんで、まあ、東京都、千葉県、神奈川、はい、埼玉あたりですね。
ああ、もう首都圏の近郊。
そうです、首都圏
あたりですかね。いや、でも、じゃあ、なんかあったら、でかい回収、まあ、ちっちゃいのでもいいんですか？なんか、これはダメとかあります？
特に家庭ゴミである、ゴミっていうか家庭にあるものであれば何でも大丈夫ですね。
うん、ああ、じゃあもう何かしらあってちょうど頼もうと思ってどうしようと思ってたっていう人がもしいれば、じゃあ
そう、例えばもう今の時期だとエアコンが欲しいんですよ、うん、僕たち。
おお。
エアコンって通常取り外しと回収でリサイクル券っていうのと作業代がかかって1万円ぐらい取られるんですね、1台。
はいはい。
で、今僕無料でやってて。
え、それは、あの、今設置しているのを取り外して回収するのを無料でやってくれてるってこと？
全部まとめて無料でやってて。
すごいじゃないですか。
っていうのも、あの、日本が今、円安で、
はい、
海外に、その、エアコンって持ってくんですよね。
あ、壊れてたりしてもいい？
あ、大丈夫、壊れてても大丈夫。で、はい、その中に入ってる銅とかアルミとか、海外で高く売れるんですよ。
ああ。中身を回収するんだ、そっから。
そうそうそうそう、うん、なので、はい、1台売ると、
うん、
高ければ1万円以上になるっていう。
あ、だからもう取り外し料無料にしても1万円もになるならいいやということなんです。
そうそうそう、まあ数千のものもあれば1万円超えるものもあるんですけど、
うんうんうん、
エアコンによって。
え、じゃあちょうど今エアコン買い替えようと思ってる人で、回収を誰にお願いしようって思ってる人がいれば、ぜひごっちゃんに連絡すればいいってこと
です。そうで、あの、電気屋さんでエアコンを買うと、はい、あの、流れで、じゃあ取り外しと作業代がいくらいかですみたいな、うん、流れでこのセット費みたいな感じでついてきちゃうんで。
ああ、そうですね。うん、
そこを、それは取り外しと処分はこっちでやるんでって言わないといけないですね。
それは電気屋さんで買うときはってことか。
そうそうそう、電気屋さんで買うときはそうだし、まあ、ただ単純に処分だけお願いしたいときはうちでいいんですけど、
はいはい、
買うときに取り外して取り付けるわけじゃないですか。
はい。
そのときは、
かぶっちゃうから。
かぶっちゃう。
あの、ごっちゃんにお願い してるのにもかかわらず、電気屋さんの方でもその作業をやるって含んじゃうと、あの、
そうそうそう。だし、あの、お金も1万円ぐらい含まれちゃう、うん、プラスされちゃう。
ああ、そういうことですね。じゃあちょうどいいですね、それね。じゃあ、例えばアマゾンでとかで買ったときって、あれ、取り付けとかついてるんでしたっけ？ちょっとわかんない。
そうそう、あれはね、取り外し、まあ、ものによるんですけど、取り外し料金は無料で、リサイクル券だけ取りますとかっていうのもあったり、
はいはい。
こっちも取りますっていうパターンもあったり。
ああ。
するんで結構いらっしゃいますよ。だから、そう、ネットで買ったエアコンを、
はい、
あの取り外しだけやってもらったから、一分だけうちでおちゃんのところでお願いみたいなのはありますね。
あ、そっか、取り外しと処分はまた違うってことか。
取り外しで5,000円、リサイクル券で5,000円みたいな感覚で皆さん、うん、業者さんは取ってるんで。
あ、そうなんですね。そっか、
そうすると
取り付けはごっちゃんのところでやってくれるんですか？うん、
取り付けはやらないです。
あ、取り付けはやらないんだ、こっちゃんは。
あ、取り付けは、あの、なんか資格いるんですよね、あれ。
え、エアコンの？
そう。資格持ってないとエアコンってこうガス入れるんで、フロンガス。
はい。
ガスの取り扱いの資格なんですよね。
あ、そうなんですか。
僕らじゃ取り扱えないんで。
それ資格は取らないんですか。
取らないですね。
取ったらでもどっちも作業できるの。
ああ、でもエアコンは売ってないんでね。
ああ、そっか。そこが目的ではない、ないし。
そうですね。
うん。
多分それをやったらその仕事ばっかりになっちゃうと思うんで。
ああ、確かにね。
そうなんですよ。だから僕らの仕事のもう一個面白いところが、
はい、
お宝が出るんですよね。
え、どんなお宝ですか。
例えばこの間だったら、
うん、
あのブラウン管テレビってあるじゃないですか。
あります。はい。
昔のあの後ろがでっかい四角いやつ、
うん、
でテレビデオみたいな感じであの、はい、スーパーファミコンがついてる、ブラウン管テレビがあって、
シャープかどっかが出してたやつ、
そうそうそうそうそう、あれをだいたいいいの出す人って家のお母さんなんですよね、息子が使ってて、
はい、
でこれ処分してよってなった時に、うん、本来はリサイクル券でお金取るけど、
うん、
無料でいいですよって引き取ってきて、
はい、
先週それが売れたんですけど、
はい、
6万円ぐらいだった
かな。
はい、
マジですか。
めちゃめちゃレアで、
はい、誰が買うんですか。
いや、もうそういうゲーム大好きな人たちですよね。あと、海外に行ったりします。海外のバイヤーさんがヤフオクとか結構いて、
はい、
その人たちが買っていくパターンもありますね。
あ、そっか。だから一般的にはお母さんにとってはゴミだけど、
うん、
欲しい人はどっかにいてすごい価値になることがあるってことか。
そうです。でゲームとか本当熱くて、うん、この間もまとめて、じゃあゲームソフト、まとめて1000円で買い取りますよっつってお客さんがバッて出してくれたやつがあって、
はい、
買い取ったんですけど、
はい、
その中の1本のファミコンのソフトが11万になったりとか。
嘘。マジですか。
そう。
それヤフオクでってこと。
ヤフオクで11万。
すげえ。あ、でもじゃあその値段はごっちゃが11万って提示するの。あ、オークションだから違うんでしたっけ。
そう、ヤフオクとかって大体その目安の金額が、うん、検索で入力すると出るんで。
はい。
そう。だから、まあ、だいたい10万から15万ぐらいで売れてるなと思ったら、まあ、ちょっと安めに9万からスタートして、
ああ。
で、オークションだからちょっと上がっていくみたいな。
あ、そういう仕組みなんですね。
そうです。
でも、すごい。ゲームソフトをもう全部捨てちゃったな、僕多分。
そうなんですよ。だから、あのお客さんに出会うと、で特になんか、うん、僕ぐらいの息子がいそうなところに関してはゲームありますかって必ず聞くようにしてて、
あ、
まあ、もちろん売っても100円とかにしかならないゲームの方が大半なんですけど、
はいはい、
あのたまにそういうあのなんだっけ、この間もゲームボーイの忍者タートルあるじゃないですか、
はい、
でソフトだけですよ、あの箱とかもなくて3万円で売れましたからね。
はい、あ、それ海外の方？タートル
だと。海外かなだと分かんないですけど。
ああ、でも、いるんですね、買う人がね。
いますね。全然、ゲームと、楽器も15万とかでこの間売れたりとか。
2桁万円が、そうやって出てくるんだ。結構あるん
だ。でもさっき言ってたように、そのエアコンの取り外し、取り付けだけやったら、うん、もう本当に、ね、それだけの仕事の金額しかもらえないじゃないですか。
まあそうですね、そうですね。
そう、ちょっとしたこのリサイクルドリームみたいなのがあって
す、ね、すげえ面白い。でもじゃあそういう意味だと、そっか、本当のお宝、もっともっとお宝、なんかお宝鑑定団じゃないけど何百万みたいなとか出る可能性はゼロじゃないかもしれない。
ゼロじゃないですね。
いやー、それは夢がありますね。でも
あと単純に片付けしてて、その金のネックレスとか出ますよね、うん、
それはもういいよって持ってってって言われるんですか。
そうそうそう、もうその遺品整理とかなんで。
ああ。
もうこ出たものを全部引き取ってねっていう前提で。
はいはいはい。あ、いや、それ普通に金じゃないですか。金は金で。
金だから、あの、うん、よく駅前とかにあるその、
うんうん、
鑑定団的なとこ持ってって。
はい。
まあ、そんな金額ないです。3万とか、そんなですけど、うんうん。
それでもすごいですね。
それでもすごいです。
い すごいな、ちょっと夢が広がる。
面白いですよね。だからまあ、うん、同業の人とかだと普通にお金が出てきてそれをそのままもらっちゃうとかは聞いたことありますよ。
あ、ここ一室全部持って行ってだったらそこの中に実は お金が入ってたってこと。
あるある。あとなんか例えば畳の下とか。
ああ、え、めちゃくちゃな金額じゃないですか、それであった。束であるくらい、
そう、数十万とか。
それはもうもらっちゃっていいっていう前提の。
そうですね。多分こそっと僕はないんですけど、そ
のはいはい、
ちょっと多分もらっちゃってますね。
あ、まあ、わからないでしょうからね、その人たちもね。
遺品整理とかだと特にもう誰もわかんないんで。
まあそうでしょうね。あ、そうなんだ。いや、ありそうですね。畳の下とか、そっか。タンス貯金みたいなもんだ。
一回通帳見つけたことあって、それは私が出した、その人たち。
あ、もうありましたよと。
そう、通帳はさすがにこれいじれないから。
うんうんうん。
中身も見ない、中の金額も見ないで、そのまま渡しました
ね。おー、いいですね。でも、面白いですね。いや、でも、そっか。いや、なんか、いろんなお話、まだまだお宝の話出てきそうだけど、でもちょっと、今日はそろそろいいお時間になっちゃったんですけど、じゃあ、
はい、ありがとうございます。
あの、もしこういうお話、だから今の話だと、ごっちゃにエアコンのお話とか引き取りをお客さんとしてお願いしたいときも、まあ、DM だし、今の話の中で、え、そういう事業あるならやってみたい、師匠と呼ばせてくださいがいたら、そういう人がいたら、それもそれで、じゃあ、ごっちゃんにぜひ、一回、このスタイフのレターをしてみていただきたいですね。今日聞いてくれてる方でね。いや、面白かったです。すごい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、あの、いいお時間になったので、次回のお友達をご紹介いただいてもいいでしょうか。
あ、はい。抹茶のたくさんです。
ありがとうございます。じゃあ、はい、たくさんちょっと呼んでみたいと思います。たくさん。
はーい。
ああ、よかったです。つながりました。そしたらもう早速、たくさん来週のチャモリのテレフォンショッキングは出てくれるかな？
いいと思う。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで今日のゲストはごっちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
テレテレテレテレテレテテテテ